今日の聖書箇所は使われている言葉は比較的単純なのですが、解釈は思ったより単純ではありません。下手をすると間違った解釈で受け止めてしまいやすいところがあります。例えばですね、金持ちは有り余る中から献金を入れているけれど、貧しいヤモメは生活費全部を献金している。偉いでしょ。だからお金に余裕のある人はもっと献金しなさいと。イエス様はそういうことをおっしゃりたいのでしょうか。もちろんそうではありません。ここでは捧げるお金の額面が問題なのではなく、額面だけではなくて生活費に占める割合が問題とされているのでもありません。献金と聞くとどうしてもお金の方に意識が集中してしまうのですが、大切なのは神殿の役割、目的、存在意義、神殿は何のためにあるのかということであります。でもちろん日本の神社と一緒にしちゃいけないんですね。ご神体なるものはこの神殿のエルサレム神殿の中にはありません。エルサレムの神殿は神が住まう場所というわけではないのです。たとえ神の家と呼ばれることがあっても、文字通り神様が住むお家ではないですね。そこを日本の神社のように受け止めると大きな間違いを犯してしまいます。人間の作った神殿が神を王様することなどかなわないことは、あのイスラエル王朝全盛期に活躍したソロモン王も祈りの中で語っているんですね。はっきり言えば神殿なんていうのはただの箱なんですよ。たとえ美しく装ったとしても器に過ぎないものなんです。それでもなお神がそこにご自分の名を留めてくださる場所であります。端的に申しますと、神殿は神を崇める場所、礼拝の中心地なのです。その神殿で献金をするということはどういうことなのか。で、本当の意味はちょっと、一旦横に置いておきまして、一旦御言葉に触れたいと思うんですね。一節です。はじめに、イエス様はお金持ちたちが献金する様子をご覧になっておられます。当然、金持ちたちは多額の献金ができます。彼らの献金によって神殿が財政的に支えられていることは当時の人たちにとっては常識でした。そこで人々は金持ちを尊敬します。神殿を支える金持ちたちはなんと敬虔なことだろう。ところがですね、イエス様の視点は他の人々とは違うようであります。金持ちと同様に貧しいヤモメがレプトン銅貨2枚を献金するのも主はじっくりご覧になられたんです。普通の人から見れば取るに足らない金額なので、完全に無視されていてもおかしくなかったことでしょう。しかし主は決して見過ごさないのです。で、ここで気づかされるのはですね、人間の心のありさまというかですね、花より団子なんですね。神殿という舞台が出てくるとき、人は神殿で崇められるべき神様のことよりも、そこで捧げられるお金や建物の荘厳さの方に注目しがちだということであります。物質的な側面に目がくらまされているんですね。ちなみにですね、レプトン銅貨というのは当時のローマ帝国では最も小さな銅貨なんですね。小さいというのは物理的に小さい、見た目が小さいだけじゃなくて額面も小さいんですね。で、経済の基礎となる労働者の日給が当時 1デナリオン銀貨だと言われておりますけれども、1レプトンというのは1デナリオンのたった128分の1なんですね。ヤモメが献金したのは2レプトンですから、労働者の日給の128分の2、これは現代の日本の経済に換算して、仮に日給が8000円とすると、ヤモメが捧げた2レプトンは125円にしかならないんです。そんな些細な金額なのに、イエス様は真実に目を留めてくださったのです。この貧しいヤモメは誰よりもたくさん入れたと。たくさんとはもちろん額面ではなく割合の話です。それならやはり割合の問題なのか。このヤモメよりもお金に余裕のある人はもっと捧げなさいと。繰り返しますが、もちろんそういう話ではありません。献金をする本当の意味について一旦横に置いておいたわけですが、また話を戻しますと、それは神殿の目的や役割と同じなんですよ。神を崇めるためなんですね。神を崇めるために自分自身をお捧げする、その証として献金があるのです。ですからヤモメが神を崇める思いは生活費全部、彼女は自分のすべてをお捧げすることで神を崇めているのだと主は教えてくださったんです。で、こういう話になるとですね、やっぱり注意しなくちゃいけないところがあるんですね。ここにヒューマニズムを入れ込んではならないんですよ。で、具体的に申しますと、そのヒューマニズムというのは、例えば社会福祉的な観点を差し挟むわけにはいかないということです。例えばですが、こんな反論が出てくるかもしれません。やもめに生活費全部をつぎ込むような献金をさせておいて、他の金持ちたちは何をやってるんだと、神殿の祭司たちは何をやってるんだ、やもめのお世話をしなくていいのかなどという趣旨のことはここでは語られていないんですね。いや、語られているんじゃないかというふうに主張する神学者もいるんですけど、やはりそうではないんですね。で、イエス様ご自身もヤモメに向かってそこまで無理して献金をする必要はないとはおっしゃっていません。どこぞのカルト宗教とは違いますので、全生活費を注ぎ込むような献金をお勧めしているわけではありませんが、主は弱者と見られがちなこのヤモメを一人前の信仰者として認めておられるのです。ここの辺はね、本当に読み方注意なんですね。イエス様はこのヤモメをですね、ケアが必要なハンディのある人としてではなく、一人前として認めた上で真実に神を崇める姿勢を偏りのない目で評価してくださっているのです。繰り返しますけれども、カルト宗教のような無茶な献金はもってのほかなんですよ。けれどもですね、他人が人の献金にやたらと口を挟むものでもないんですね。その辺がすごくこれ難しいところだと思うんですね。で、少なくとも本日の聖書箇所においては、このヤモメの献金額が無理のない妥当な額なのかどうかと議論されているわけではありません。イエス様はそんなことをおっしゃっているわけではないんですね。大切なのは、そこに神を崇める心があるのかという問題なのであります。そしてですね、この辺で献金の事柄について触れるのはおしまいにしなければいけないんですよ。なぜなら本日の聖書箇所は献金のことはあまり詳しく触れていないからであります。前後の部分も含めて本当は読んでいかなくちゃいけないんですけど、ヤモメの献金ってこう込み出しであるんですが、そこでもう終わってるんですね。この献金の話は大事なのは、今日の説教題でもあるように神殿のことなんですね。メインテーマは献金ではなく神殿。 神殿とはどういう場所なのかに尽きるのです。繰り返しますが、神殿は神を崇める場所、礼拝の中心であります。そういう思いを込めて主は教えてくださったはずなんですけれども、それなのに人々の反応はいかがでしょうか。続く5節です。ある人たちが、神殿が見事な石と奉納物で飾られていることを話題にしていたとあるんですね。この人たちはイエス様のお話をどんな気持ちで聞いていたんでしょうか。神殿が見事な石と奉納物で飾られている。で、確かに荘厳な神殿を見れば感心してしまうと思うんですね。まあ、今はもちろんその神殿の建物なくて壁しか残ってないんですね。現在のエルサレムには嘆きの壁って言われてるんですけど、昔は立派な神殿があったわけなんですね。あれはローマとの戦いで、まあ、壊されてしまったわけですけど、まあ、そういう人たちの神殿を見て感心しちゃうという気持ちは私もわかるんですよ。で、振り返ってですね、私自身も去年の11月に新学校の同窓会に出席するために会場である日本キリスト教団の鎌倉雪の下教会っていう大きな教会あるんですけど、そこに行ってまいりました。で、新街道に建て替えたばかりの立派な街道なんですね。で、パイプオルガンのある壮麗な礼拝堂もさることながら、地下には大きな集会室もありました。で、非常時のために大きな発電設備もあるんですよ。あれ見て本当すごいなと思ったんですけど、ああいう街道を見ているとつい勘違いしてしまうんですよ。雪の下教会ってすごい資本力だな、お金の力すごいなと。仮に私があんな立派な街道の教会に主任牧師として赴任したら、今よりももっと傲慢になってしまうんではないかと。ただでさえいつも先生と呼ばれて要注意なのに、きっとさらに偉くなった気分になるんでしょうね。ホームページ見ると牧師4人いるんですよ。あそこはですね、大きな教会なんでそのくらい必要なんですけど、その主任、立派な街道の牧師が4人もいる教会に主任になっちゃったら、多分自分は偉くなったつもりになるんじゃないかな。そこが要注意なんですね。街道を建てるために必要な資金よりも、街道の究極的な所有者にして、その与え主は誰なのか、つい忘れかけてしまいやすいのです。街道が醸し出すこの世的な権威にも要注意ですね。当時の神殿も今日の教会堂も単なる箱、器にすぎません。もちろんそのためにたくさん献金捧げして、教会の方々の苦労とかいろいろあるわけなんですけれども、器なんですよ。そこに主が尊いお名前をとどめてくださればこそ生かされる建物であります。神様あっての建物であります。誰のものか、あれは主のものなんですね。主が支配なされる教会堂なんですよ。もし建物を見て立派だなと感心してしまうのであれば、その立派な建物を与えてくださった神こそ真実な信仰を持って崇められなければなりません。ところが、せっかくイエス様のお話を間近で聞いていたはずの人たちも、聞いていたようで聞いていなかったんですね。肝心なところは聞いてないんですよ。金持ちとやもめの献金のことを聞いて、神を崇める信仰を思わなければならなかったのに、壮麗な建物の方に心を奪われてしまう。これは私たちもしかりなんですね。実は崇めるべき対象が神様から神殿の建物へと移ってしまってはいませんか、とそう問われているように思うのです。私自身もそうなんですけれども、神を崇めるべき神殿なのに、いつの間にか神殿を崇めてしまう現実、それが人間の弱さ。見えているのに見えていない盲目なのです。 そして建物の立派さにうつつを抜かしていると、いつか神はその神殿を滅ぼされるぞと主はそのように警告してくださるんですね。この5節以降のところはですね、神殿崩壊を予告するって書いてるんですけど、これ預言者としてのイエス様の役割でもあるんですけど、現実に神殿崩壊しちゃったんですよ。このイエス様がおっしゃってから多分30-40年後の話なんですけど、本当に神殿崩壊しちゃうんですね。イエス様がおっしゃったことは成就してしまうわけですけれど、そのイエス様の警告に対して聞いていた人々はさらなる勘違いを犯すんですね。先生、ではそのことはいつ起こるのですかと。彼らが質問しているそのこととは、異邦人によるエルサレムの攻略と神殿の崩壊であります。で、簡単に申しますとですね、彼ら、ここで聞いているユダヤ人たちは、異邦人から神殿を守るための戦争のリーダーとしてメシアの到来を期待していた次第なんですね。弟子たちも同じようなことを考えてたんですよ。やがてローマ帝国がエルサレムを包囲して神殿をぶち壊してくる戦いが起こる。そうであれば神殿を守るために今こそユダヤ人立ち上がらなければならない。そのための強いリーダーがメシアなんだって勝手に期待してるわけなんですよ。これ全くの勘違いなんですね。この後に及んでまだ神殿をこの世的な価値観で把握して守るべき財産として考えていたんですね。このユダヤ人たち、弟子たちもそうなんですけど、何のための神殿なのか分かっているようで分かっていないんですね。そんな神殿壊されちゃうってことをイエス様もおっしゃるんです。主が求めておられるのはあくまでも神を崇めることであります。たとえ神殿が完全に壊される時が来ようとも、ひたすらに神の国を求めて神を崇め続けること、礼拝を続けること、それ以上に尊い営みはないのであります。最後に一言お祈りいたします。天の父よ、あなたは神を崇める場所、あなたを崇める場所として神殿をかつて備え、また今私たちにこの街道を与えてくださっておられます。主よ、私たちはあなたのその大いなる御業、大いなる恵みを少し曲解して、あなたを第一に崇めるべきところ、立派な建物を時に崇めてしまいそうになることがあります。目に見えないあなたよりも、目に見える神殿、目に見える立派な教会と、確かに礼拝を安定的に守っていくためには街道は必要であり、そのためにあなたは街道をお与えくださいました。しかし主よ、どうか私たちが建物のみに心を奪われてしまうのではなく、何よりも街道を与えてくださるあなたを第一に崇めるものとさせてください。そのためにも献金をお捧げしております。何よりも立派な建物のため、それを思うのであればなおさらあなたを慕い、あなたを敬い、あなたを恐れ、あなたを愛する、その信仰を表すために私たちの持っているものをも捧げるものとしてください。そして献金捧げ物に心を奪われることなく、何よりもあなたを崇めること、あなたこそが私たちのすべて、そのために必要な糧をあなたは備えてくださいます。主よ、どうか何よりも私たち信仰者がまずこの神殿教会堂の本来本当の目的を日々覚え、あなたを崇める場所としてのその在り方、どうかますます私たちの信仰を成熟させてくださいますように。どうか世の人々が、私たちがあなたを崇める様を通してこの世界に誠の主がおられること、本当の 世界の主は、支配者はあなたであられること、そのあなたが私たちのためにあらゆる必要なものを備えてくださり、また何よりも背きの多い私たちにを許し愛して導いてくださることを、どうか人々と共に分かち合うものとさせてください。なかなか平和を学ぼうとしない人間、私たちの社会でありますけれども、どうかあなたの平和がこの地に、また世界に与えられますように、救い主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。 アーメン。